そういえば日曜日、森先生いるかなとちょっと確認のためですね、ネットで週もある PDF で上がってるんですけども、チェックしてみて、そしたらね、8月17日、予定書いてあるんです。で、15から19まで森先生いないって書いてある。ジャカルタ行ってます、インドネシア行ってる。あれ今度8月15日の後行きますよって森先生 LINE してたんですけども、行ってもいないじゃんって思ってまあそれはいいんですけども、いつもね、いろんなところに出かけていく飯を持ってるので。で、よくよく見てみたらですね、8月17日の幽霊杯調整中って書いてあるんです。何これ調整中、調整できたのかなと思いながら、これひょっとするんじゃないって言って森先生に一応電話してみてですね、そしたらまだ決まってないと。で、よかったら私たちも奉仕できますよと言ってですね、そんな話で3日前ぐらいでですね、急遽決まりまして、私はこの場所に今立っています。不思議なことが起きますね1曲目はですね、ちょっとせっかくなので賛美はしたいなと思うんですけども、3年前にですね、リリースした Life is Wonderful っていう賛美があるんですけども、Life is Wonderful、Wonderful っていう言葉は2つ意味があってですね、素晴らしいっていう Wonderful っていう意味と、今言った不思議なっていう意味がある。イエス様もワンダフルカウンセラーで、不思議な助言者っていうイザヤ書の中に、そういう言葉があって、イエス様というのは不思議なことをされると、今日もある意味で不思議なことをしてくださってですね、今日集まったみんなと幽霊杯にイエス様に捧げることができるんですね。一曲まず歌ってみようかな。
今日のアレンジでこの曲は3年前のちょうど今日最新リリースしたということを、
それも不思議です、
気づいてこれをやったらいいかなってなりましたね。
じゃあ1曲サービスしたいと思います。 Life is Wonderful を押してください。
Life is Wonderful、 君と人生は Life is wonderful、 不思議な冒険さ、
頑張って無視して一緒にサブしていきましょう。
感謝捧げて歌うのさ。 Life is wonderful、 君と生きる人生は Life is wonderful、 不思議な冒険さ。して離れないイエスの愛で自分のレース走り抜け、山ありかにありでこぼこ道、 My life is wonderful、 一線の父喜び楽しみ悲しみ全部分け合い励まし命の限り、皆さん手を挙げて、 Life is wonderful、 君と生きる人生Life is wonderful、 不
せっかくなんかマイケルジャクソンみたいな。
マイケルジャクソンみたいになっちゃった。
なかなかない。いいね。これもっと自由に動いてるのも
あ
んだもん。
あ、そうか。
そうだよ。なんでこのままじっとしてる。俺はさ、これやるの動けないけど。
なんか撮ってくれてるから。
撮ってるけどさ。
だおがいいから
ね。どうやら。Life is wonderful。君と生きる人生もっと一周してきてよ。Life is wonderful。
本当だね。
いやけど今のも面白かった。
うん、
はい。一周して、なんかもっと元気にいきたいと思いますね。
じゃあ
他のもやっていい。この曲やろうか、うん。生きるっていう曲を元気にやりたいなと思います。おすごい歩きまくってる。じゃあ俺歌ってるからさパワーポー出しておいて。じゃあ続けて生きるっていう曲をやりながら今パワーポー出します。 い。いや感謝します、本当にもうホーリーな感じの賛美とこのおちゃらけた感じの賛美、どっちもイエス様に捧げられましてですね。幽霊杯ね、いいね、静まってなんかすごいしっとりしてたんですけど、眠たくなってくる来ていたので、目を覚ましてみました、自分自身を。はい、いわきにはですね、振り返るとどこから話せばいいのか分からないですけど、2007年に初めて来ました。その後前振り返ってどうするって話なんですけども、ラブレボリューションミニストリーっていうのをですね、全国ツアーをイカピーと一緒にやり始めたんですね。で北海道から九州まで車で沿道に行って、行く中で福島にも山本翔平さんがいてですね、ぜひいわきでもラブレボやりたいと言って、いわきクイーンを会場にですね、伝道集会をしました。その後また2011年に震災があってですね、ボランティアで来させてもらって、私も神さん私の示していきなさいと語られて、2011年の11月にですね、まさかこういう住むことになるとは思わなかったんですけども、グローバル男子寮に会いましたけども、ちょうどそうですね、この教会があっちの火事で燃えた後、今度ここに移ってきたらここで地震が起きて、まだ新しい出会いとかない時で、そのパチンコ屋の雰囲気のまま支援活動が始まって、本当に神様の御業が起きている岩木、もうこれはリバイバル、ね、日本のために祈ってきたリバイバル起きたんじゃないかという、そのような雰囲気が始め、皆さんね、ここに住んでた方は本当に大変だったと思うんですけど、ボランティアで来た中で全国世界中から、ね、1年に1万5000人ボランティアここに来たんですよね。もうとんでもないことですよね。本当にその放射能の恐れも乗り越えてきた人たちと出会ってですね、本当に初代教会のように、ね、朝ごはん泊まりながらご飯も一緒に食べて、そして伝道に行って支援物資を配って、いろんな人にこのいわきの人に福音を伝える、その使命をもらってですね、私も、今日も四倉通ってきましたけど、四倉高校の避難所に行って、内房じゃないと温泉のあるところ、湯本か、湯本の、中学校の避難所に歌いに行って、そういうふうにしてですね、福音が一歩ずつ広がっていって、そしてその年ですね、神様に僕は見事、その2011年の正月にですね、私は祈ってたんですね。神様、地震が起きる前なんですけども、神様私を示して導いてくださいと祈ってました。で神様、あなたの約束の地はどこですかと、アメリカの進学校に行くとか、韓国の祝電プログラムとかで、イカピーは僕にね、いわきに来てよって言ってくれてた、地震の前からね。でだけどその時に、いや東京で音楽活動してたし、福島はちょっと音楽活動するためにはちょっと距離もね離れてるし、ちょっと違うかなと思ってたんですけども、 3.11 の後はもうね、初め毎週のようにボランティアで来たりとか物資を持ってきて、でずっと続いていくわけなんです。そういえば私の示していきなさいと言われた神様の言葉、もしかして福島ですかとこう祈ったんですね。でそれ確認するためだけに夏にも来たんですね。でそしたらゆりえちゃんとかのぞみちゃんとかも出会って、だんだん信じるように少しずつなってきた時期だったんですけど、で祈ってみたんです。ここでおそらく祈ったと思います。神様、本当に私を導いてるんだったら、そのようにしてください、あなたに従いますって言って、祈る中ですごい平安というか、あるんですよね。けど仕事もないしどうしたらいいんですかって祈ってたんですけど、それは答えなかったんですね。で11月に、分かりました、そこで東京の、神奈川の町田でボーカルトレーニングの、音楽の学校の、講師をしてたんですけど、すいません、私今福島大変なので助けに行くので、この仕事を辞めさせてくださいと言ってですね、仕事をわざわざ自分で辞めて福島まで、行く決断をしたんですけど、その時の、預金貯金残高20万円、 あの20万円だけど、まあとりあえずあるから分かりました行きますって言って、でガラテヤの2の20が示されてですね、もはや私はキリストと共に十字架につけられました、そして、もう私は死んだのです、そしてキリストが私のうちに生きているから大丈夫だと、そのガラテヤの2の20の御言葉が与えられてですね、そうか私はもう十字架で死んだんだ、放射能がちょっと怖い、ね、ここに住むとなったらなんか恐れがあったんだけど、いやそうじゃない、私が生きているのではなくてもう十字架で死んだ、キリストが私のうちに生きているんだったら福島行っても大丈夫だと思ったんです。そのような御言葉が与えられて11月にここに、来てですね、南州を住ましてもらう、3年間住ましてもらいました。あ、本当にここでの経験はですね、私によってもう本当に変えることのできない心のふるさといわきっていつも言ってますけども、いまだにその時の経験がなければ今の私はないなと思ってます。だけどまあボランティア活動やりながらもう残り、お金がね残り300円とかとかあったんですよどっちが被災者かわからないボランティア難民とか言われ始めたりとかして、ここでいるのが本当に正しいのかわからなくなった、そんな時期もあったんですけども、けど神様が毎月毎月もうお金がなくなりそうだって思う時に、ある人が封筒を持ってきて、横山さん献金来ましたよ、開けたら3万円入ってですね、あ3万円あったらもう1ヶ月入れるわ、福島に居続けることが3年できたんです、バイトしてなかったんですよ、すごくないですか、神様を養ってくださってこの場所を神様は示してくださったから、本当に信仰によってですね約束のし一歩進んでいった、その時に神様は宮坂が起きていった、そのような私にとってですね忘れることができないこのいわきグローバルミッションセンターですね、過ごした3年間ですね。でその後2015年に私地元の神奈川県大和市の今所属しているカンバーランド小道キリスト教会講座教会というところの、まあ、宣教師にならないかと、この福島での活動がですねまた認められた先生に、で教会として横山君を送り出したいと言ってくださってですね、で教会とともに今活動しています。その後和子さんと2017年に結婚して、2人でこの賛美を持って福音を伝える働きをしています。今日はですね、一つの御言葉を分かち合いながら少し最近の証もしていこうかなと思います。ゆりえちゃんがですね今日は聖書朗読をしてくれるという約束をしててですね、まあ、そこに取りながらで聖書の朗読をお願いしていいですか。
無茶ぶりがグローバルで学びました。
さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った、はい、すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船をで枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみすっかり波になった。イエスは彼らに言われた。どうして変わらぬのですか、まだ信仰がないのですか。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうか。
はい、
ね、ありがとうございます。もう一回初めのところに35節ですけども、みんなで読みたいと思います。はい、さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。アメン。ここまでやっていいです。夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。この向こう岸を渡ろうという言葉は僕はもう本当に何ていうかな、好きというか心に響いてくる
言葉なんですね。で昔からすごく好きで、この御言葉をもらった時に、イエス様はですね、まあ、こっち側で伝道してたんですけど、湖のガリラヤ湖の向こう岸ですね、そこにも福音を伝えに行こうと弟子たちをこう誘うんですね。でこの御言葉でですね、私は一昨年、まあ、コロナが明けた頃にですね与えられた言葉なんですけど、自分にとって向こう岸ってどこかなってこう考えたんですね。まあ、さっきも福島の話をしましたけど、私の約束の、私の示していきなさいって言葉がありましたけど、まあ、この時は向こう岸へ渡ろうって言われたイエス様の言葉なんです。皆さんにとって、ね、今日イエス様が向こう岸へ渡ろう、その向こう岸は、ね、どこでしょうか。私はですね、まあ、コロナ明けぐらいですね、もう一度イエス様の思いがこうやってきた時にですね、向こう岸、向こう岸、向こう岸どこだろうと思った時に、ヨーロッパという思いが与えられてですね、来ました。でヨーロッパね、あの兄健先生もノルウェーで、ね、この日本からも地の果てのように思えるの、ノルウェーヨーロッパから、ね、来られてますけども、今本当に日本だけではなくヨーロッパも教会がどんどん落ち込んでるとでいうことも聞いたりしてですね、私にとっての向こう岸っていうのは、なんかそこにもイエス様に行こうとしておられるっていう思いが来たんですね。でその2年前にですね、この言葉で、信仰を持ってですね、まあ、ヨーロッパに伝道に行く機会が与えられて、ドイツに行って、そしてそこでも賛美する機会が与えられてですね、そしてその後ギリシャのパトモス島っていうところにも導かれてですね、ヨハネの黙示録が書かれたその洞窟があるんですけども、そこにも本当に不思議なもうライフイズワンダーですね。アテネから船に乗ってですね、パトモス島まで、その今のこの終わりの時代に必要なメッセージをですね、神様に祈り求めて行ってきたんです。そして去年もですね、フランスのパリオリンピックっていうところでですね、パリプレイズフェスティバルっていうのがあるということで、もう本当にこのヨーロッパに福音を伝えに行かなければならない、まあ、東京オリンピックの次がパリオリンピックだったので、まあ、東京ね、あの無観客、無回収オリンピックだったんですけど、けど東京で開催された、けどその、まあ、聖火ランナーじゃないですけど、聖火をこう持っていく、私にとってですね、この福音の炎、聖霊の炎、ヨーロッパにリバイバルを灯しに行きたい、そのような願いとですね、その向こう岸へ渡ろうという御言葉が来てですね、まあ、自分の力だったら絶対無理だなと思ったんですけど、やっぱりやめようかなとか やろうかなと祈りながらいる中ですね、やっぱ人生だけで一度きり、さっきも答えました、たった一度きりの人生、その中で神様が示しておられることをやっぱ成し遂げていかないともったいないし、でそういう思いがやってきたんですね。でその時にやっぱり信仰を持って向こう岸行こうって言われたイエス様についてやっぱ飛び込んでいく決断をしたんです。すると、前も明かししたかもしれないですけども、別にお金があるからとかではないですね、だけど行く中でですね、ある方がですね、横山さんたちの飛行機代を献金したいと言ってですね、30万献金があってですね、ヨーロッパ福音が福音を届けに行く働きが、まあ、できてですね、凱旋門でも伝道して、本当にそのヨーロッパの宣教神様がなさろうというところに行って、そしてスイス、ドイツ、フランス、オーストリア、そして最後チェコにまで伝道に行ってですね、日本人教会、また現地の教会にもですね、奉仕することができて、本当にこう日本から福音を届けに行くっていうことが現実に起きて、今それを必要としているヨーロッパの教会がある、そして今本当にこの、ウクライナ、ロシアの、この戦争があったりしてですね、どんどんヨーロッパが本当になんていうかな、その目が行くというかですね、私も祈りの中でそういう思いが増してるんですね、まあ、そんな風にしてこの宣教をしていくことができて、本当に神様は本当にすごいお方だなとの分かるんですね。ただ本当にそこに行くとこまでですね、私はいろんな試練を通りました。3年前にいわき、コロナにあったとき、コロナの2020年からですね、私たちも、まあ、こういう音楽活動をだんだんできなくなっていった、そんな中ですね、これ思いついたんです。 岩手でも一回やったんですけど、ハロージーザスフェスティバルっていう、まあ、野外賛美集会をですね、まあ、やり始めたんです。まあ、音楽の仕事も、まあ、ライブハウスも教会も賛美できない時にですね、私たちはまあ、どうしようかなと思いながら、まあ、いろいろ割と時間があった。そんな中ですね、たまたま入った神奈川県の三浦半島にある、カフェでですね、さっきの Life is Wonderful って曲がパッと30分ぐらいできた歌なんですけどもあけどその曲がですね、やっぱこう CD にして、こう私たちのやっぱ地の果てまで曲を伝える、さっきね、あの歌詞があったんですけど、まあ、そういう私たちの使命を思う中で何もしないわけにはいかないと、その中で、まあ、外で野外賛美集会始めたんですね。でやっていくうちにですね、いろんな賛美する人が集まってきてですね、私たちが住んでいる神奈川県大和市の引地台公園、ね、ここだとどうかな、まあ、三崎公園みたいな、まあ、もうちょっと山の上ではないので、まあ、サイズ的にあんな感じので、広場があってですね、まあ、野外音楽堂があるんですね。でそこで、みんなで集まってやっぱり賛美しようということになって、でみんな、まあ、神山美沙ちゃんとかね、サルーキーとかみんな、まあ、我々同業者みんな仕事がなくなっちゃって時間があってですねで集まって賛美することになって、そしたらですね、本当この閉塞感のあるコロナ禍の中でこうすごい解放が起きたんですね。でイベントもないからみんなそこに集まって、多い時300人集まったんですよ、コロナ禍でもうど真ん中で。で、あ、これはいけるぞと思ったんですね。で私は勢いづいてビジョンを与えられて、よっしゃこれを外でやろうと、で全国ツアーやろうとみんなで言い始めた。でその中で2021年8月に、ここのいわきの三崎公園にやるハロージーザスフェスティバルをやろうと思ったんだけど、そのもう開催5日ぐらい前に今度なんだっけ、緊急事態宣言か、まあ、なんかちょっとそこまでいかないやつがあってですね、できなくなってしまった。あ、だけどオンラインでここでやったことがありましたけど、リベンジで2022年に夏にこの平公園あそこでやろうってなってですね、いわきハロージーザスフェスティバル開催したんですね。けどね、まあ、コロナ禍から2年3年ぐらいが経つ時でですね、いろいろオンラインのイベントと普通のイベントと、まあ、少しずつ仕事が回復していったんですね。まあ、オンラインのイベントはコロナ禍で始まった仕事が多かったんですけど、で一般の仕事も復活してきた。でプラスそのハロージーダスを僕らやり始めていてですね、なんかこう空回っていくような時があったんですね。で忙しくなりすぎていてですね、まあ、で大きいイベントなので、やっぱこう何百人のイベントを開催するとなると、で自分の地元じゃないんですけど、やっぱいわきでやるってなると距離もあるし、けど、まあ、それは22なんですけど、21も震災から10年の節目の年でどうしてもやりたかった。だけど1年越しになった。で、まあ、最後やろうと言ってですね、みんなも集まってきてですね、行く中で、しかしですね、私は、ストレスが増えてきてですね、なんか夫婦喧嘩が多くなってきたんですね。でだんだん、ストレスがいっぱい溜まってきたのか、まあ、うまくいかなくなってきてやっぱ2人の関係が良くないとそれがね、こう皆さんに伝わらない中で、どういうことが起きたかちょっと覚えてないんですけども、こう何かがあった拍子にこうプチンと切れたんですね。で私は恥ずかしながら、今日シェアしたいと思うんですけど、私は、ね、怒りかなんかこうストレスかなんかこう爆発して扇風機を和子さんに投げつける事件を起こしたんですね。まあ幸いというか別に当てるつもりはなかったので、まあこうバーンとこう怒りが心の中で爆発して、扇風機をまあ地面に投げつけた中で、そうしたらですね、扇風機が骨っていうか折れたわけですよ。ポキッと折れた。でその時になんていう何とも言えない自分の虚しさと、ああなんてことを私はしてしまったんだろうっていう、反省というか思いと、だけどコンサートがあったりメッセージ呼ばれたりハロージーザスやったりしている中で矛盾が起きてきたんですね。自分と目の前の人を愛することができないにもかかわらず、私はそういうことをやっているのが仕事 っていう中で矛盾が起きた、心の葛藤が起きたんですね。その時に神様にこんな祈りをしてしまったんですね。神様もうこんな私、もう惨めな私を用いないでください、祈ったんですね。それで、まあ、そんな状況の中でイベントがだんだん近づいてくる。いわきハロージーダスもやらなきゃいけない、まあ、やらなきゃいけないというか、まあ、自分が主催者でやっていろんな、ね、30人50人のイベントをまとめてるんですわけなんですけども、しかしですね、次の日か次の次の日だったか、ちょっと覚えてないんですけども、なんか気がつくとですね、なんか熱が出てきたんですね。見事にコロナにかかったんですそしてメッセージの次の方針、コンサート方針が続いてて、でいわきハロージーダスもあったんですけども、なんとコロナにかかったので行けなくなってしまったんですね。で全部キャンセルしなきゃいけない。でその時にハッと気がついたんですね。あれ、あの祈り聞かれたかもしれないと思ったんですね。主よ、私を、こんな私を用いないでください、祈ってしまった祈りを神様は聞いて、何にも用いられなくなって、ただ熱が出て苦しい1週間10日間ぐらい、そしてハロージーダスの今君やるのに僕責任者なのにこう行けなくなった。まあだけど代わりにみんなが立ち上がってミサちゃんとかがやってくれたりとかした部分は感謝だったんですけども、そんな風にしていわきハロージーダスフェスティバルが、まあ、2022年の7月20だったか21だったかと思うんですけども、海の日に台湾で開催されて、本当に大盛況、すごい良かった、まあ、行ってみたかったなと思ったんですけども、けどですね、私は心に本当に引っかかったままになっていて、自分が主催したけどできなくなってしまった、夢を描いたけどできなくなった。その後ですね、私はまあ、コロナは回復して、まあ、1週間とかの前で、まあ、熱が、ね、出て、まあ、もう、まあ、そういう感じだったんですけど、本当に心に何か引っかかりを覚えていました。そんな中である北海道のリトリートのツアーがあってですね、まあ、コロナの後で行くことができたんですね。そこでペテロの一生を学ぶメッセージがありました。イエス様はペテロを、海の漁師だったペテロを、私についてきなさいと言ってペテロを召します。そしてペテロと、まあ、12年した人を3年半ですかね、まあ、弟子訓練していろんなところで伝道行く、まあ、その中で向こう岸へ渡ったり、いろんなところでいろんな人を癒したり、過ごすんですね。しかしペテロはイエス様は十字架にかかる、その前の日の夜、あなたのための命も捨てますと言って従ってたのに、しかしそのイエス様が捕まっていくときに、あんなやつ知らないって裏切るんですね、ペテロは。皆さんも知ってる話だと思いますけども、そしてイエス様は十字架にかかって、そして3日後復活して、まあ、その後イエス様はペテロと再会してですね、そのペテロにまた話しかけて、私を愛するかと言ってですね、またもう一度ペテロが回復していくシーンがあるんですけども、そういう学びだったんですね、ペテロの一生。その中ですね、私自身はイエス様に従います、岩木、まあ、も3年いて、まあ、献身してですね、イエス様に従っていった。しかしそういう、和子さんとのこの関係の中で、目の前の人を愛することができない、扇風機投げつけ事件を起こしてしまうんです。そして私を用いないでくださいと祈った祈りがあった。まるでイエス様に従っていったんだけど、けどイエス様を裏切ってしまった自分とペテロが裏切ったことがですね、そうかぶったんですね。その時にですね、その学びの時に、ペテロの人生と、ああ本当に自分と同じような裏切りをしてしまった、そのことがですね、心の深いところに根っこに、あってですね、どうしたらいいのか分からなかった。しかしですね、まあ、そのリトリートの中で、まあ、生産式があったんですね。まあ、今はまあ復活して、ね、教会でも生産式やってますけど、その時期やっぱ2年3年ぐらいこの教会の生産式がストップしていた。けど3日目にですね、その裏切りと、そしてイエス様の、その、まあ、十字架を覚えるような感じで、まあ、生産式、パンとブドウ酒を、まあ、ブドウジュースですかね、それを、分かち合う時があったんです。 本当に自分はですね、そういう神様に対してイエス様に対して、まあ、献身の思いはあったけども、しかしその発言がですね、良くなかった。しかしこの私の至らなさ、弱さ、目の前の人を愛することができないその罪深さ、それをですね、イエス様が代わりに身代わりとなってその罪を許すために十字架で命を懸けて、私のその弱さ、その罪深さのために命を懸けてくださって、そして血を流されて、それを覚えて聖餐式した時に、私のためにイエス様の十字架に本当にかかって身代わりとなって死んでくださって、私を許してくださったんだと思ったんですね。私たちは本当に弱い人間です。罪があります。失敗すること何回もあります。しかしですね、それを知っているイエス様がもう一度その福音、イエス様の愛と許しのメッセージを私に届けてくださって、そしてその心にあったものがですね、こう解放されたとき、癒されたというか、そういう経験をして、いまだにこのハロージーザスフェスでもう一度献身をしてですね、このイエス様を届けていく働き、それをやろうと、もう一度立ち上がる中で、そのヨーロッパに宣教に行くっていう道がまた開かれていった、まあ、そういう証を今させてもらってますけども、皆さんにとってもどうでしょうか。クリスチャンになって立ち上がって、進んでいこうと思ったけども、けどいつの間にか祈ることもできない、聖書を読むことはできない、まあ、なんか失敗してしまったような自分、私も信仰今年で22年になります。2003年にクリスチャンになりました。まあその中でいろいろあります。だけどですね、その御言葉にもう一度立ち返る、イエス様の十字架の愛と許し、そこにしか希望がない。しかしそこに希望があるので、私は今日もこの場所に立つことができるんですね。そして賛美をして、私を用いないでくださいと祈った祈りがもう許されてですね、もう一度私を用いてください、祈りに変わっていったんですね。私の心が変えられていき、そして何でもやります、イエス様あなたが全てを捧げてくださったから私も捧げますと言って、そして委ねます、用いてください、もう一度その献身の再献身の思いになってですね、その後本当にまた用いられる風にですね、なっていった、まあ、この2年3年間の証しをさせてもらって、今日もですね、本当にこの調整中という御言葉が、修法の中で、ね、8月17日のグローバルの幽霊杯は調整中だった。しかし2人で話す中で、ひょっとしたら向こう岸、ここが向こう岸だったかもしれない。私にとって森先生に電話して何かさせてください、イエス様はここに私を導いているように思ったから信仰を持って進みました。そしてこのような証をさせていただく機会与えられて感謝します。しかしですね、やっぱりやるとなるとですね、ちょっと揺らいでくるわけなんです。行こうと言って行く中ですね、やっぱりメッセージできるかなと、こう嵐が見えてですね、今日もハラハラハラドキドキしながら、だけど富岡のところまで行ってですね、富岡の新しく始まった教会の礼拝にもですね行ったり、そして四つ倉海岸に行ってね、海見たらちょっと、ね、海見てちょっと静まってですね、やっぱできるかもしれない、できないかもできるかもそんな気持ちです。私も弱い人間です。しかしイエスは向こう岸を渡ろうって、そして信仰を持って進んだ時に、そして黙れ静まれイエスも言うんですね、嵐に対して。そしてその嵐がバーッと止む。そしてこの方はどなただろうかってこう弟子たちが言うんですね。イエス様は私たちにその嵐も沈める権威を与えて、私たちにまず信仰というものを与えてくださって、進んでいく力を与えてくださるんですね。で最後にもう一つ言葉を分かち合いたいと思います。みんなで読みましょう。さあ、はい。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。アーメン。とイエス様はですね、ペテロに言ったんです。ペテロ、あなたはね、私を知らないって言うよ。だけどその後あなたが の信仰がなくならないに祈りました。ですからあなたは立ち直った兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様がペテロに言ったその言葉は私のためにもイエス様が祈ってくださっていたことを知りました。そのように思いました。だから私は何度失敗してももう一度立ち直り、そしてこの御言葉と賛美を分かち合い、本当にこの福島の兄弟たち兄弟姉妹たちを何か励ましになる、そのことがイエス様が祈ってくださっていたので今日も、この証をさせていただきました。本当にこの一人一人に与えられた向こう岸、そして私たちが進むべき道、そして信仰によって歩んでいく、そのことを励ましたいなと思います。一言お祈り したいと思います。愛する天のお父さん、感謝します。この私にとって心のふるさと、いわきグローバルミッションチャペル、この場所で私は3年間あなたが私を訓練してくださって、その場所にもう一度帰ってくることができたことを感謝します。そしてあなたが信仰のスタートである、信仰の創始者であり完成者であるイエス様、あなたが今日も共にいてくださるので、私は、今日もあなたを賛美し、この御言葉を分かち合うことができることを感謝します。できたことを感謝します。一人一人にとっての向こう岸、そういうものがあると思いますけども、主よどうぞその一歩ずつをあなたが導いてください。失敗することがあるかもしれない、何度でも立ち上がる、あなたが祈ってください。そして信仰がなくならないように祈ったと言われるイエス様が、私たちの信仰をもう一度引き上げてくださって、あなたが選ばれた向こう岸へと私たちが信仰を持って歩むことができますように、助け導いてください。今日集められた一人一人感謝します。いわきの教会、福島の教会、感謝します。これからもあなたがこの教会を用いて、あなたの御国の前進のために、用いてくださるようにお願いします。全てを期待し感謝してお委ねし、愛するイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。